はい、キネマトクラブ第80回収録始まりました。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、このキネマトクラブという番組は、1本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい、それで今喋っているのが、頭脳少年と言います。よろしくお願いします。
お願いします。サネです。お願いします。
今回はですね、音に反応して人間を襲う何かによって人類滅亡の危機に瀕した世界で沈黙を守って生き延びる一家の姿を描いた人気サバイバルホラークワイエットプレイスのシリーズ3作目クワイエットプレイスデイ1について語っていこうと思います。はい、じゃあまずは数字からです。飼い猫のフロードと共にニューヨークに暮らすサミラ。そんなある日、突如として空から多数の隕石が降り注ぎ、周囲は一瞬にして阿鼻叫喚に包まれる。そして隕石とともに襲来した凶暴な何かが人々を無差別に襲い始める。何の前触れもなく日常は破壊され、瓦礫の山となった街の中を逃げ惑うサミラは、路地裏に身を隠して息を潜め、同じように逃げてきたエリックという男性と共にニューヨークからの脱出を計画するが、点々点という話になっています。ちなみに一応説明しておくと、隕石とともに襲来した凶暴な何かっていうのはですね、見た目は、バイオハザードのリッカーみたいな感じで、目は見えなくて、でも耳は異常によくて、音を立てるとすぐに寄ってくるっていう、そういう特徴を持ったクリーチャーになってます。はい。で、監督が、ニコラス・ケイジ主演のリベンジスリラー、ピックで注目された新鋭監督、マイケル・サルノスキがメガホンを取りました。そして全2作で監督や脚本を務めたジョン・クランシンスキーは、今作では制作や脚本を担当しています。で、キャストが、主人公のサミラを、マーベル映画ブラックパンサーで女スパイナキア役を演じ、ジョーダン・ピール監督作アスで主演を務めたルピタ・ニョルゴが演じています。そしてサミアと行動を共にするエリックを、ストレンジャー・シングス未知の世界に出演したジョセフ・クイーンが演じています。はい、じゃあ情報はそんなところで早速感想を語っていこうと思いますが、サネさんはクワイエット・プレイス D1 いかがだったでしょうか？
はい、まず僕は1作目と2作目を見れてなくて、その解説動画的なものを見ただけで今作に臨んだんですけど、満足度的にはまあまあっていう感じでしたね。で、まず良かった点を言うと、音を出してはいけないっていう、設定ですよね。これ前作とかでも言えることだと思うんですけど、その静かなところから急に音が出ると、そりゃびっくりするわけじゃないですか。で、普通の映画だと、その章ずるいなってなるんですけど、この設定だと合法的にそれができるんで、そもそものテーマ作りが賢いなっ
なる
て
ほどね、確
思
かに。
いました。で、それで実際劇場で見たわけですけど、劇場もその音を出しちゃいけないところじゃないですか。なので、その自分自身の状態がそこに落とし込まれて、そこで一体感というか、みたいなものを感じて、で、劇場なんで音も爆音で流せるんで、もちろんびっくりしますし、そういう映画体験的な劇場体験っていうものは、いいものができたかなって思いました。で、残念な点ですけど、このそもそもの舞台が、前作とかの方が面白くなりそうだったなって思って、で、なぜかというと、多分この映画の一番面白いところって、日常の中でどんな工夫をして、そのクリーチャーの目を欺くかみたいなところだと思うんですけど、それが前作とかの方が、家族の暮らしの中の話だったんで、そういうところを描きやすいんじゃないかなと思って、で、今回だとちょっとパニック映画っぽくなっちゃってて、そういう工夫があんまり見られなかったのがちょっと残念でしたね。で、ニューヨークって舞台が大きいんで、であるならばもっと軍隊を絡めた作戦的なものも、 描けたら、
ああ、なるほどね。
面白み増せた気もするので、そこがちょっと残念だったかなと思いました。とりあえずそんなところです。
軍隊ね、なんか確かにそうだね。戦闘シーンとかなるもんね。
そうなんですよ。なんかやってることが、ね、そのヘリで音を流すっていうだけだったんで。
確かに軍隊が出てきてるとか、そこだけだったか、
うん。もうちょっとなんかできんじゃねとは思いましたけど。
確かにね。だからなんだろうな、その、クリーチャーのさ、その情報がさ、
はい、
その、軍隊が把握してたから行かなかったっていう説明も、まあ、一応、できるかなとは思うんだけど、でも思うのが、早くねって思うよね、だとしたら、情報がさ、軍隊に行くのが。だっていきなりさ、ゴーン来てさ、結構もう早い段階で音を出さないでくださいみたいに言ってたじゃん。いや、どこの情報そんなす、と思ったんだけどね。
音を出さないと、その水に弱いっていう。
あ、そうそう、それも早かったよね。
どこでその情報を手に入れたんだ
っていう。確かに、それも早かったな。なんかもう事前に知ってたんじゃねえかぐらいのスピード感。
そうですね、
うん。じゃあちょっと僕の感想なんですけど、
はい、
いや、今のね、話の通ずるものっていうか、つながるんだけどね、
はい、
あのね、結構なんか突っ込みどころが多かったなと思って。
まあ、多かったっすね。
それでね、ちょっとね、僕、特に1が好きなんですけど、
はいはいはい、はい。
そうそう。まあ、で、2は、まあ、ちょっと、って感じだったんだけど、ただまあ、でも、とはいえ、この、まあ、サネさんが最初に言った、その、この設定、
はい、
ね、あの、音出しちゃいけないっていう、
はい。
そう、それ好きだからさ、なんかその、この作品の世界観というかさ、だから結構期待してまた行ったんだけど、ちょっと期待外れだったなっていう感じで、うん、ちょっともうちょっと具体的に言っていくと、
はい、
まずね、あの主人公サミラ の, あのと一緒にいた猫フロドって言ったんですけど、はいはい、あいつがね、なんか泣かなさすぎて不自然に感じちゃって、
ああ確かに、
うん、で全然泣かないことで、あ、もうこの猫泣かねえんだと思っちゃって途中で、だからさ、はい、あのなんか猫が泣いてクリーチャーが来るかもみたいな、
うん、
ドキドキ感が全然なくて、
そうですね、
そこが少し欲しかったなっていうのがあって、
うん、
で、あとこの猫ってさ、なんかあらゆることに動じなさすぎだなって思って後半さ、あのクリーチャーがさ、猫のすごい目の前に来るシーンがあったんだけど、
はい、
なんかあんなに近くに来たらさ、逃げるか威嚇するかとかしないんかなとか思って、
絶対僕あそこで泣くと 思ってましたけどね、
う
ん、何もなく。
そうそう。でさ、で、これね、これらの猫についてさ、まあ、あの監督がさ、インタビューの中で答えてるんだよね。
あ、はい、
それでちょっと読んだんだけど、
はい、
でインタビュアーがさ、まあ、インタビュアーも多分不自然に思ったから聞いたと思うんだけど、
はい、
この猫のフロドはなんで泣いたり騒いだりしないんですかって質問に対してさ、
はい、
その猫のフロドはその介助猫っていう設定だから泣いたり騒いだりしないんだっつってんだよね。はい、
え？
あの最初さ、ちょっとあったんだ、そういうセリフが。
あ、まあ確かにありましたけど。
あの
ネタだと思ってました。
そう、ネタだと僕も同じ。僕もさ、半分冗談だと思ってたのよ。
はい。
あれ結構本気の設定だったらしくて。
そうなんだ。
で、だからその泣いたり騒いだりしないんだって言った後に監督が、そしてその猫はそのあ、この後の説明はそのさっき言ったさ、クリーチャーが目の前に来たシーンについての話なんだけど、
はい、
そして猫はもともと静かな捕食者だから、誰が獲物かを理解すると。だから謎の生き物と対峙したときに、
はい、
ああ、これは静かにした方がいいと捕食者の勘で気づくって言ってる。
そんなことない。
これをさ、聞いてさ、納得いかなくて、
はい、
でまずさ、その映画の最初の方でこの猫怪獣猫なんて言ってたけど、はい、あれ冗談だと思う人多いと思うんだよ、まず半分。
あの怪獣犬のパクリというか。
そうそうそうそう。そんな真面目な話だったって思う人どれぐらいいるのかなと思うのがまずあってさ、
はい、
で、まあ、その当たり前だけど、怪獣猫って現実存在しないわけだよね。その 猫の性格上ありえないから、
うん、
そういう設定を、そのあのクリーチャーに加えてさ、そういう話に持ってくるんだったら、
はい、
当然さ、それによってさ、話が面白くならなきゃいけないじゃん。
はい、
でもさ、全然猫の存在って面白くなってないんだよね。
なんでいたんだろうなっては思いましたけどね。そうそうそう。
でむしろ僕みたいな、まあ、サネさんもかもしれないけど、違和感を感じる人が生まれてて、
そうですね、
さらにさ、全然泣かないことで 猫がいるのに、そのドキドキ感がせっかく作れるかもしれないドキドキ感が失われて、なんならつまなくなってるんだよね。
うん、
で、さらにその猫のフロードって、まあ、怪獣猫っていう、まあ、猫の性格を無視した架空の存在なのに、
はい、
まあ、繰り返しになっちゃうけど、監督はさ、その猫はもともと静かな捕食者で謎の生き物を退治したときに、誰が獲物か理解して、これは静かにした方がいいって、勘で気づくんだってさ、なんか急にそこリアルな話になってさ、ちょっとこの監督都合よくねと思っちゃって。で、その同時にその振り返るとさ、怪獣猫なのに別に主人公助けてないんだよね。
助けてないですね。
何も活躍してないんだよ。
フラフラしてるだけですからね。
そうそう、基本的に。つまりさ、猫のフロードがさ、脚本上全然機能してないんだよね。
うん。
生かされてなくて。でね、なんかね、だからこんな感じでね、結構もう猫一匹だけでね、結構いろいろあったんだけど、突っ込むポイントが。そう。じゃあまあ、ちょっと他にも突っ込みというところいろいろあるんだけど、ちょっと長くなりそうなので、とりあえずちょっとバトンタッチしますわ。
僕がね、今回の、映画の中で唯一賢いなと思ったのが、あの雷の時に、
うん、
扉を叩き開けるシーン、
はいはいはい、
ゴロゴロゴロゴロっていうタイミングに合わせて、
なんか
そこだけはいいなと思って、
うん、
なんかそういう工夫をもっと見られたら面白くなったんじゃないかなって
あったね
思いますね、うんうん、なんか基本的にそのクリーチャーから逃げるだけだったんで、うん、で、あと、その、どういう音を鳴らしたら襲ってくるのかっていう基準がなんかよく分からなかったな。
ああ、確かに分かんないね。
なんか、まあ、大衆で逃げてる場面で、キャリーケース引いたりしてるとかあったじゃないですか。
はいはいはい。
なんであれはいいんだろうなって。
ああ、確かにね。うん、
なんかそこら辺の設定ももうちょっと詰めてほしかったなとは思いましたけどね。
そこで言うとさ、あの終盤さ、はい、あのマンハッタンからさ、あの、はい、無人島に渡る船に乗り込むためにさ、
はいはいはい、
あのエリックが海に向けて走るシーンがあるじゃないですか。
あ,
あそこさ、なんかすんげえ何台もさ車の警報音がブオー鳴ってるのにさ、
はいはい、
エリックがなんか誤って空き缶ちょっと蹴飛ばしちゃうんだよね、走ってて、ね。したらさ、全部のクリーチャーがさ、エリックの時にうわー来るんね、あれね。どういうことなの、それと思っちゃってさ。どう考えても車の警報音のがさ、桁違いにうるさいじゃん、あれ。
いや、そうですね。
で、しかもさ、あれさ、なんか滝のとこでさ、
はい、
あれ、今回、ちょっとさ、どのシリーズの話だったか忘れちゃったんだけど、あの、このシリーズでさ、設定的にさ、そのでかい音の近くでは、その、こういう喋っても大丈夫って設定があるんだよ。
うんうんうん、
あ、これ前作だ、多分。そう。だから前作でさ、滝のところでさ、家族がさ、すげえべちゃくちゃ喋るシーンがあるんだけどさ、
はいはいはい、
それは滝の音がでかいから、別に普通にのトーン、はい、ボリュームで話しても何の問題もないっていうのがあるんだよ、そういう設定。
はいはいはい。
セーフどうなってんの、それ。なくなったんすかと思っちゃったし。
なんか自然の音だと大丈夫みたいな。
あ、そっち系、
うん、そういうことなんですかね。
なんでこっちがすげえ譲らなきゃいけないんだよ。
今回もなんか噴水の下だとバレないみたいなのありましたもんね。
あ、そっか、あったか。うん、
子供たちがなんかいて、そこに。
あ、そっか、だから自然の音
だ。自然の音だと OK なんです。
いや、ややこしいね。
でもだとすると逆に、なんか一箇所で爆音で何かを流しとけばいいんじゃねっていう、それこそ軍的なものが来て、爆音どっかで流しとけば、海に逃げれるじゃないですか。
確かにね。あの飛行機がさ、あのね、なんかアナウンスしてたじゃん、上で。じゃあ、すごい移動してたもんね。
あ、そうですね。
フリーチャーがね。
うん、
あんな感じでやれそうだけどね、なんかね。
そうなんですよ。なんか、そのあたりのね、作戦がもうちょっとあったやろっていう。
なんかさ、情報、クリーチャーのさ、その情報は早いんだけどさ、その情報を得た後の作戦がクソ下手だよね。
うん、情報力だけ
情報を得る力だけ超強い軍隊だったね。あとね、ツッコミどころとしてはね、あの主人公の女性サミラがさ、まあ、末期がん患者なんだけど、
はいはいはい、
末期がん患者に全然見えなくて。
いやー、そうですよね。
なんかさ、すげえ走ってんじゃん。
体型だけですよね。 体型は頑張って絞ったんだろうなっていうのは分かるんだけど、
なんかすげえ逃げ惑ってさ、
はい、
元気すぎるでしょと思って、すげえ生き延びてるしさ、生命力あるなと思って、絶対俺より元気じゃんと思ってさ、
なんか薬を取りに行きましたけど全然必要なさそうだと思
った、う
ん、
あ、そうそうそう、
全身痛いって言ってたけど、
そう、そうそうね、後半さ、そう、なんか取ってつけたようにさ、全身激痛なんだみたいな言ってるけどさ、いやもう嘘つけと思ってさ、なわけねえだろと思って笑っちゃったんだけど、あとさ、あの音楽流しすぎだったなと思って、
いやー思いました、それは。
なんかさ、音鳴らしちゃいけない世界なのに、バックですんげえ頻繁に音楽流れてんのよ。いや、これってさ、前作、前々作でなかったんだよね。
あ、そうなんすね。
そうそう、こんな音楽鳴ってなかった記憶あるんだよね、
はいはい。
でさ、そのせいでさ、なんか緊張感が薄れちゃって、
はい、
しかもそういう感じだから、逆に音楽が止むとさ、これ絶対なんか起こるやんっていうさ、フラグが立ちまくるんだよね。だからなんか起きてもあんま驚かなくてさ、ここの辺もちょっと下手くそじゃねと思っちゃったんだよね。
だからなんか感動させたかったのかなと思いましたけどね、あのピザ食べるシーンとかね、
うん、
もう絶対あそこ安心して見れるっていう。
やたらピザにこだわったね、主人公。
そんなことになるかなっていう、うん、まあ一応その生死よりも自分がやりたいことをやるっていうのを描きたかったんだろうけど、まあね、うん、
それがピザなんだみたいな、
ピザにはなんねえだろうって思いながら見てましたよね、うん、まああとクリーチャーが何なのか僕には全く理解できずに終わりましたね。あれ
それはね、どのシリーズも説明して、どの作品も説明してない、うん、
じゃあいいのか、
うん、あれはさ、いい、あのだからさ、あらすじとか読むとさ、あの、まあ、映画の中では何も語られてないんだけど、その、はい、なんか隕石が落ちてきて、
はいはい、
だ UFO とかじゃないらしいんで、
はいはい、
描いてないけど、どのシーン、ね、シーンでも隕石がとにかく落ちてきて、
はい、
その隕石が落ちたと同時にあのクリーチャーが街中をうろうろするようになったみたいな話なんで、だから隕石にくっついてたっていう設定なんだろうな、ね、うん
くっついてたか、その中から出てきたか。
あ、そう、中か。なんか、その、あれか、クマが、なんか、冬眠するみたいな中にいたみたいな。すごい設定だな、そういうのと思っちゃうけど。
でも、あんなに早く動くのに、なんで水を泳げねえんだよっていう。
確かにね。確かにね。
あんなに機敏なのに、水だけは弱いんだなって。
でさ、これもさ、水弱いって今作ではすんげえ打ち出してるけどさ、前作さ、ある程度泳いでたんだけどね。
あ、そうなんですか。
そうそうそう。いや、前作ね、いや、なんかね、確かに、その、まあ、なんていうのかな、水は得意じゃない感は出てたんだよ、確かに。
ああ、はい。
だけど、水一切ダメですとかじゃないんで、全然。
うん。
そうそう。普通に入ってたから。
ああ、入れるんだ。
入ってはいたんだよ。だからなんか急に今回水ダメですみたいな打ち出したなと思って、
だってそんな水弱いんだったらあいつになんか放水しちゃえばいいじゃんと思って、ねね、放水したら来ないんじゃないっていう、
うん、であれさ、あれサリさん、あれ知ってるかどうか分かんないけどさ、あの第一作目の時点でこいつの致命的なさ、あの弱点は発見されてるんだよ。
あ、なんかハウリングとか、
そうそうそうそう、あの、なんかすんごい高い音を聞かせると、うん、
はいはい、
耳が良すぎるからバグっちゃって、
はいはいはい、
そうそう、でなんか人間もちょっと耳がちょっと やばいぐらいの音にするとなんかバーンって爆発しちゃうんだよね。なんか、
うん、
そうそうそう、今回はそれなかったね。
あ、そうですね。そう、
だからデイワンだからね。
うん、まあそうですね、途中からそういう設定出てくるのは面白そうですね、
うん、今さ、今自分で Day1 って言って思いついたんだけどさ、
はい、
実はさ、その前作いわゆるだから 2さ、はい、2の冒頭って Day1 なんだよね。
え、ああ
のさ1と2ってさ、地方の話なんだよ、
はいはいはい、
うん、で地方の Day1 なんだよね。
あ、地方のデイ
ワン。あ、ツー、ツーは、ツーの冒頭は地方のデイワンなんだ。でね、ぶっちゃけね、地方のデイワンの方が面白かった。
ああ、そうなんだ。
なんかね、そのね、 家族って野球の、子供がさ、別の家族の話なんだけど、ワンツーは。
はいはいはい、
家族が、なんか野球、子供が野球しててさ、で、親が野球見てんだよ。したらなんかさ、はい、遠い空の方からでさ、隕石がすげえ降ってくるんだよ。
はいはいはい、
でなんかやべえぞとか言ってさ、ちょっとみんなもう帰りましょうみたいなんでさ、帰り自宅とかしてたらさ、すんげえなんかその街のその、なんか通路さ、あのクリーチャーがうおー来てさ、パニックになって、でなんかみんな、なんていうの、横の店の中に隠れてさ、でもなんか誰かがキャーとか言っちゃって、その店の中に入ってきてみたいなね、結構ね、もうこれでいいんじゃねと思っちゃったね。今回っていう。そうそう。
定番もう描いてたんだ。
描いてた、実は。で、だんだんそっちの面白く
なんだよ。
なんかね、だからさ、デイワンってさ、僕デイワン好きなんだよ。そのデイワンって設定は。やっぱ、はいはい、最初来た時はパニック感って面白いじゃん。
そうです、
ね。でもさ、なんかさ、2時間もなかったか。100分ぐらいだったっけ、なんか。
はい、100分
ぐらいでしょ。100分もやることかなって思っちゃった、今回見て。
あ、確かに、
ね。2のデイワンってね、20分ぐらいあるんで、多分。
うん、
なんか20分でよかったんじゃねみたいな。
だから、ね、本当に最初の部分は面白かったっすけどね。
そうね、まあね。
最初の最初と、うん、まあ、あと終わり方、
うん。
途中をもうちょい詰めれたなっていうのはありますけど。う
ん、あとさ、でも最初さ、スモーク焚きすぎじゃねあれ。何が起きてるのか全然分からなかったんだけど。
しかもあれも編集でもスモーク足してるから、なんかすげえスモーク足してんだって思っちゃいましたけど。
そうそう、2のデイワンってさ、その何にもスモークも何もないからさ、人がさ一人ずつさ、こうなクリーチャーに襲われて、襲われたり車に乗って逃げようとするんだけど、車の音でその、はい、でクリーチャーに車が寄ってきてさ、窓ガラスが割ってさ、バーンとか中で殺されるとかさ、いちいち殺される描写ちゃんと見れるんだよ。
はい。
なんならそこ見たいじゃん、やっぱ。
そうです
ね。Day1 だったら。今回、クリーチャーでわー、わーとかさ、なんか何が起きてるのか分かんないけど、人が死んでますみたいなさ、うん、そこ見てんだけど、みたいな思っちゃったなと。あとね、あれだね、作中の中盤あたりでさ、
はい、
あのマンハッタンからまあ船出るからそれに乗って脱出しようって話出てくるけど、
はい、はいはい、
で今作の序盤にさ、あのサミラが人形劇みたいに見てたじゃん、
はい、ね、
みんなで行ってさ、そうそう、はい、あの施設の人みんなでさ、ホスピスみんなで、はい、そこの劇場でさ、あのサミラの前の席に座ってたあの黒人男性いたんだけど、
あ、はいはいはい、
あの人がさ、その前作でそのマンハッタンから近くの無人島に逃げた人として出てくるんだよ、前作で。
あ、そうなんだ。
で、彼がさ、前作の会話の中でさ、そのマンハッタンの港に船が10隻あったんだけど、
はい、
人がすんげえ集まりすぎちゃって、
うんうんうん、
なんかパニックになっちゃって、で、それでクリーチャーがすげえ来ちゃって、
はい、
みんな襲われちゃって、結局船が2隻しか出られなかったんだ、だったんだっていう話をしてたんだよね。
はい、
だからさ、今作でさ、そのマンハッタンから船が出るっていう話になったから、
はい、
てっきりそのなんか地獄、その地獄絵図が見えるんかと思ってさ、
うん、
おお、面白そうだなと思ったらさ、結局全然描かれなくてさ、
うん、
絶対なんかそのシーン入れたら面白かったと思うからさ、なんかがっかりしちゃったんだよね。
あのなんか、みんなで逃げてるところが襲われるは、それには当たらない感じなんですかね。
みんなが、なんだっけ、
あの大勢で、
ああ、な、町の中をね、あ、
町の中を、
うん、いや、なんかね、船の港に来ちゃったみたいな話があるんだよね。
あ、そうなんだ。
船に行く途中じゃなくて、そうだから10隻あったけど船が襲われてんだから多分。
ああ、なるほど。
そう
それはなかったっすね。確かにそれ見れたら面白そうだ。
町の中でさ、その人が襲われるはさ、もうそもそもそれはさ、うん、デイワンのあのポスター見りゃ分かるじゃんそれ。
はい。
まあ、それはそうだろう、そういうシーンあるだろうと思うんだけどさ、はい、そのまさかその2のその話のシーンがの話が出てくると思わなかったからさ、
うん、
そう、それが見れ、見、なんか見、その2見た時もちょっとなんか、それ映像になったら面白いだろうなと思ってたら、話が出てきたら絶対これあるだろうと思ってないっていうさ、なんか、その辺もちょっと変だなと思っちゃった。
確かにもう、乗ったら逃げれるだろうなっていう感じでしたもんね、今回はね。
うん、 あと終盤からラストにかけてもね、好きじゃなくてね。
ああ、本当ですか。
終盤さ、サミラがその、まあ、自分は末期がん患者だから先ないから、その自分犠牲になって、そのエリック助けるっていう、まあ、ストーリーになってるんだけど、なんか別にこれも面白くないなと思って、
て
で、
かあれもう普通に2人で逃げれたくね
そう
と
そうそ
思
うそう。
ったんですけど
なんか逃げれそうなんだよね。
あそこまで行ったら
で、あとあれだよ、ラストはさ、サミラがさ、クリーチャーうごめくマンハッタンの通りでさ、イヤホンでなんか聴いてた音楽をさ、スピーカーで流してさ、わざとね。で、まあ、クリーチャー寄ってきて終わるじゃん。つまり自殺するわけじゃんね。なんかいろんな感想見てたらさ、あそこ感動したっていう人多いんだけどさ、なんかもう全然サミラにそもそも感情移入できてないからさ、こいつ嘘っぱちだからさ、全然感動しなかったんだけど、どうでした？終盤、感動
いや、
し
感動は
た？
しなかっ
しな
た
かった。
なあ。あと、なんか、せっかく人がいなくなったんだから、イヤホンつけてんだよって思いましたけどね。最後の最後。なんか、自然の音を聞いてね、聞いてほしかった。
なるほどね。
なんか、冒頭、マンハッタンは人の悲鳴を常に聞いてるのと同じぐらいうるさいみたいなのあったじゃないです
そうだ
か。
な、あったね。
だったらなんか最後自然の音でね、もう自殺するにしてもなんか爆音でなんかかけて、
なるほどね。
で
そう
す
だね、
ればいいのにって思いました。
そのラストの方がなんかちょっとおしゃれな感じあるね、その。
なんでイヤホンっていう
確かにね。サネさん、他にどうですか？
まあまあそんなと
そん
こ
な
か
も
な。なんかね、あのクリーチャー、音を出すと出てくるクリーチャーって聞くと、僕はめちゃくちゃラストオブアースを思い出して、なんか常にラストオブアースと比べて、いや、ラスアスの方がおもろいなって思いながら
ラストオブ
見
ア
ちゃ
ス
っ
で
た
ドラ
か
マあったじゃん。
な。
あれちょっ
ユーネ
と、
クかな。
ユネク、第1話か第2話ぐらいまで見たんだけど、ちょっと忘れちゃったんだけど、どんなんだったんだっけ？
あれはなんか、
あれも音出しちゃいけないんだっけ？
音だけ感知するみたいな感じですね。まあ、ゾンビなんですけど、人間になんか、菌みたいなのが感染し
そっち
て、
か。
なんか、ゾンビになって音に反応するみたいな。
そっか
で、
そっか。
主人公の女の子はその菌になぜか感染しないから、なんか、それを研究するために、
そっかそっか。
なんか、研究施設に行くみたいな話なんですけど。
そっかそっか。だからなんだろうな、クリーチャーの見た目は割と、リッカーっちゃリッカーなんだけど、まあ、どっちかって言ったら好きなんだけどね、クリーチャーのデザインってはね。
なんか気持ち悪くていいっすよね。なんかその怖さ的なのは結構ありましたね。
ただね、思ったのがさ、最近ちょっとエイリアンを見直したんだよ、エイリアン1、2を。9月にさ、エイリアン・ロムルスっていう、エイリアン1と2の間の話の新作が公開されるんでさ、ちょっと気が早いけど見たんだけどさ、エイリアンのかっちょええデザイン見ると、やっぱそこまでじゃねえなって、クワイエット・クリーチャー
確かに
とか思っちゃった
ね。
ね。まあ、エイリアンと比べたら何だってそうだろうって言われたらそうなんだけどさ。
まあなんかすでに見たことがある感じのデザインではありますよね。頭が開くっていうのは。
そういう意味では、
映えとかで
リッ
もあり
カー
と。
は早かったんかな？マリオの。リッカー以前にリッカーっていたのかな？ と思っちゃった、今、話の中で。
い
リッ
な
カーっ
さ
て、だっ
そう
て、
じゃないですか。
リッカーってバイオハザード2だよね、だからね。だから
そうです
多分
ね。
2002年ぐらいなんだよ。そうそうそう。早かったよね、
早
確
いで
か
す
に。
ね。
あとね、僕ちょっと細かいところで引っかかったことしては、本作ってさ、サミラとエリックの話じゃないですか、もう結構。なんかね、僕エリックの登場にね、唐突感を感じてね。
唐突ですね。
なんかずっ
急
と
に
ひ、
水から出てきまし
そう
たもん
そう、なんかずっと引っかかっちゃってて。
ね。
なんかね、だからあの二人の話じゃなくて、 僕としてはなんか最初から登場してたさ、序盤にクリーチャーにやられちゃったサミラの介護士であって、友人でもあって、ちょっといい感じでもあった、男性との話にすればよかったんじゃねえのとか思っちゃった。
いや、僕もてっきりそうなると
なると思ったやつ。だからあ
思っ
れ
て
は
まし
さ、
たけど
そ
ね。
うそう、だからホラー映画でよくあるさ、こいつがメインかと思ったら殺されましたってあるじゃん。
ありま
そ
すね。
れ多分狙ったと思うんだけど、なんだろうね、結構それがもうあるあるっていうかさ、やり尽くされた感があるのと、それをやるには、そいつに代わって出てくる主人公がさ、もっと自然にさ、そもそもそいつが死ぬ前にいるとかさ、そいつが死んでから出てくるにしても、もっとうまいことさ、出てこないとさ、なんかさ、主人公、し、まあまあ、ほぼ主人公みたいな存在だったけど、なんか、唐突に出てくるわ、なんか、バックグラウンドもよくわかんないしさ、そいつの。話してはいるんだよ。セリフの中でさ、自分はこういう理由で来たとかさ、家族の話とかしてんだけどさ、なんかね、セリフで一言二言それ入れられてもさ、あんまりなんか自分の中でそいつの愛着生まれないっていうかさ、エリック。
だからサミラと事前に接点作っておかない
ああ、
と
そう
ダ
ね。
メっすよね。多少でもいいから。なんか今回猫に連れられて きただけだから そこも猫いいように使われてるけど、それだけじゃ弱いってことっすよね。そこは。
あと2個で思い出したんだけどさ、引っかかったところ、マンハッタンから出る船を目指してさ、サミラが街を歩いてるときにさ、クリーチャーが現れちゃってさ、で、一緒にね、いたあの猫とフロートとはぐれちゃうじゃん。でもなんかさ、少ししたらさ、特に理由もなくまた再開するじゃん、あれ。猫結構逃げてたじゃん、なんか。
僕も
サ
そ
ミ
こ
ラも
違和
結
感
構、
でした。
ね、いろいろ走り回って逃げてるからさ、なんかさ、そこさ、うまいことさ、一つあればいいんだよ、なんか、再開できた理由みたいなのが、ちょっとさ、そしたらスッと入ってくるのさ、なんかたまたま感がすごくてさ、でさ、なんていうの、たまたま感もさ、うまいことセリフでカバーもできたはずなんだ。例えばさ、なんか、こうやってたまたま、偶然にも再会できるなんて、やっぱり私たちは、なんていうの、そのね、その、私と猫の絆はとかさ、なんかさ、一言あるとさ、まださ、ちょいカバーできるって、そんなもんなんもなくてさ、たださ、アフロードとか言ってさ、いや、この混乱の中でもすげえ偶然やなって、こっちは突っ込まなきゃいけなくなっちゃうっていうかさ、そう。そんな
や、
思った。
もう、あの男の人が猫を助けてて、なんか歩いてるのをサミラが見つけるとかだったら つながったかもしれないですけど なんか、このパッと思いつくようなつながりがなかったってことですよね
猫の話の中でさ、今さっきもちょっとエイリアンの話したんだけどさ、
は
エイリアン1の監督ってリドリー・スコットなんだけどさ、リドリー・スコットの猫の使い方をちょっと見習ってほしいなと思うところがあって、なんか具体的に言うとさ、エイリアン見たことある？
ないです
ない。
ね。
面白いからね、機会があったら見てほしいんだけどね。具体的に言うとさ、エイリアンに登場する主人公のリプリーっていうのがさ、その飼い猫がいてさ、その猫がジョーンズっていうんだけどさ、で、そのリプリーがジョーンズをと一緒に行動したりするんだけどさ、で、まあ今となってはまあベタなんだけど、エイリアンがさ、その宇宙船の船内に入ってきちゃうんだよ。ベビーエイリアン。赤ちゃんエイリアンが入ってきちゃうんだよ。で、そいつ捕まえなきゃって言ってさ、宇宙船の船内の中でさ、動くものに反応する探査機みたいなのを使ってさ、リプリーたちがベビーエイリアンを探すんだよ。で、その探してるときに、ピッピッピッピッつって、あ、なんか反応があったぞっつってさ、みんなでそれを追いかけるんです、反応を。で、それとうとう追い詰めるんです、その反応を。で、このなんか、このロッカーの中にいるぞ、みたいなんで。で、ドキドキしながら扉をガッて開けるとさ、そうすると猫のジョーンズが出てきてさ、うわーっつって言うんだけど、みんな、あ、なんだ、猫かってなるんさ。で、さらに、そのジョーンズをさ、 まあ、猫って分かったから一人をさ、はい、こう捕まえに行くんだよ、猫捕まえなきゃっつって、はいはい、で猫こう追いかけて、であジョーンズいたいたっつって、こう捕まえようとするとジョーンズがシャーって威嚇するんさ。でえって、だその威嚇されるような関係じゃないから、
はい、
えって言って振り向いたら後ろにエイリアンがいるっていうシーンがあるんだけどさ、
うん、
こういうのがあるとさ、ちゃんと脚本上でさ、ベタっちゃベタなんだけど、なんだ猫かもう結構やりつかされてんだけど、
うん、
でもこれまあ79年だったかあの映画だしってもあってさ、うん、こういうふうにちゃんとなんか脚本上で猫は生きてるなって感じるしさ、
はいはいはい、
ベタだけど面白いじゃん、まあまあ、
うん、
こういうのがなんかね、クワイエットプレス J1 にはなかったよなってなって、
なかったな、確かに、
うん、そうそう、あとね、まあ僕基本この映画ダメだなと思ってるんだけど、
はい、
唯一の良かったところ、
はい、
最後にあの軍用機がさ、マンハッタンの空を飛びながらね、そうスピーカーでメッセージ発してるじゃないですか、音を立てないでくださいとかさ、
はいはい、
港から船が出ますとかさ、
はい、
でその音に反応してすごい数のクリーチャーがさ、ものすごいスピードでヘリを追いかけるんだけどさ、
はい、
それをさ、あの水平視点だったり、
うん、
あの見下ろす視点だったりで映すんだ
よ、
あそこのさ、クリーチャーのスピード感、
うん、
砂ぼこりが立ってブワーってすごい風がいく、あのスピード感だったり、うん、あとはその後ろ、上から見た時のあのクリーチャーの数、ボンボンボンボン壁登ったりとかさ、はい、駆け抜ける感じ、あの音の迫力もあるし、絵的にもね、迫力があったからですね、その、うん、その辺は良かったなと思った、唯一。
確かにぶつかったらやばそうな感じはめっちゃ伝わってきましたね。
音出したらマジやべえっていう感じはあった。うんまあ、それぐらいかな。
はい、そんなとこですかね。
まあ、ワンはね、結構面白いから、まあ、もしね、
うん、
興味が持続してたら、
そうですね。
サブスクでね、見てみてください。はい。じゃあ、今日はそんなとこかな。はい。はい、じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、失礼します。